黙祷をもって礼拝を捧げさせていただきます。私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても説かれています。アーメン。皆さんご起立ください。賛美25番をもって、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っているお方に栄光と栄えの冠をお捧げいたします。43番です。口読文43番、マタイ6章。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むが、
命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だがあなた方の天父の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花が どのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず紡ぎもしない。
だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。
それは皆異邦人がせずに求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アーメン。
使徒信条をもって主の御前に、また霊的世界に対して私たちの信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢い人より額で生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英155番をもって死に勝利されたお方、私たちにキリストを信じる信仰による神の義を与えてくださった恵みの主を高らかに褒めたたえます。礼拝のために天聖一同を代表して小林美雪働き人が祈ります。
ハレルヤ。愛する神様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。忠実な商人、 最初に死からよみがえられたお方、地上の支配者たちの王であられるイエス様、あなたの皆を褒めたて、死からよみがえられたイエス様、私たちにも世に打ち勝つ力を与えてくださることを感謝いたします。イエス様の権威、力、威力が私たちに及ぶことを私たちは覚えます。今日も私たちに罪と神と人との前で犯しました罪々をお許しください。そしてあなたの十字架で流された血潮によって清めてくださいますようにお願いいたします。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。主を私たち一人一人教会エクレシアを呼び出してくださり、そして起きよ、光を放てと言ってくださいますから感謝いたします。今日も私たちは神の子供としてこの世を歩いてまいります。主よ、今日も私たちはこの御言葉をいただいて歩いていきます。神の子供として憐れみをあなたからいただいて、取りなす心を持って取りなし祈る私たちでありますように、祭司、大なる祭司として私たちを召してくださっていることを感謝いたします。私たちは暗闇の圧政から救い出された光の子供です。そして様々なイエス様の権威、力、そして身分をも私たちに、イエス様のご性質をも私たちに身に帯びさせてくださったお方です。その特権を、神の子供としての特権を、キリストなる花嫁としての特権を私たちは謳歌して歩いていきたいと願います。そのためにも今日私たちは目、耳、思い、心、感情をあなたにお捧げし、そして私たちのこの真ん中にイエス様、あなたをお迎え入れます。イエス様、御言葉のイエス様が私たちの真ん中に入っていき、そして私たちがイエス様と合体し、イエス様が私たちの中にとどまり、イエス様の中に私たちがとどまっていきますように、御言葉なるイエス様と共に歩む人生、神の国とその義とを第一に求めていく人生を私たちは求め続けていきます。そのためにも今日、手術栄えあるこの日を私たちは喜んでこの御前に出ております。主をどうぞ受け取ってください。御言葉を語られます。働き人の上に豊かな油を注いでくださり、隠されている神の奥義、真理を大胆に語り尽くすことができますように助け導いてください。そして私たちがありありとイエス様、このお方を見ることができますように。そしてイエス様、あなたの栄光がこの主の宮に満ち満ちて溢れていきますように助け導いてください。主よ、今日も私たちに油を注いでください。私たち一人一人、杯を開けて待っています。この油が杯一杯に満ち溢れ、そして溢れ流れていくならば、イエス様、あなたの愛が私たちの中に満ち溢れたことになります。あなたの命が満ち溢れたことになります。どうぞ私たちは今、私たちの杯を空っぽにして、あなたの愛を、あなたの油を、あなたの真理、命を私たちが飲み尽くすことができますように、食べ尽くすことができますように助け導いてください。最初から最後まで主が私たちを先導し、またしんがりとなって守ってくださることを感謝いたします。産んで増えて地に満ちて征服して支配する神の子供として、今日も私たちが力強く生きることを私たちは願い求め、私たちの主であり王であり救い主であられる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
27番です。共におられる御霊の助けによって、日々喜びながら主の御心をなしていく私たちでありますように。
主の霊ともに愛、人も
はハデスに勝利したサレプタの小さな子犬にあと題しまして、旧約聖書第一列王記17章17節から24節です。まずはじめに17節18節を宣言いたします。これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。アーメン。今日も主が招いてくださった手術の宴会に預かります。エリアとヤモメの出来事を通して私たちの前に訪れる死の問題、このハデスに勝利していく神の子犬にあでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は今もなおこの時この瞬間生きておられ、そして御言葉として今私たちの前におります。私たちは今日もこの御言葉なるイエス様、これを豊かに受け入れて命が豊かにあふれるこれからを過ごしたいと思います。それでは一言お祈りをします。御言葉であられるイエス様、今あなたがお語りくださることを感謝いたします。我らを支配し、あなたの命へと導いてください。そしてただあなたの栄光が満ち溢れるこの時であり、聖霊様が諸教会に語れと告げられるその御声によく聞くこれからの時でありますように、今我らを支配し導いてください。これからはただただイエス様、あなたの栄光の時でありますように、すべての支配の権威をあなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。 前回このサレプタのヤモメのところから私たちは養われました。神の国のことを第一にするならば、諸々の必要がそれに加えて与えられるということを前回このサレプタのヤモメ、最後の粉と最後の油、それを神の預言者に捧げたことによって、それからのうちずっとその粉は尽きず油はなくならない、その養いを見ることができました。
皆さんに今主に捧げるべき今最後の粉、最後の油、皆さん知っていますか？今私が捧げるべき最後の粉、最後の油は何だろう。これね、知るべきなんですよ。私の民が私を知る知識がないゆえに滅びに至ると聖書は書いてあるんですね。聖書に書いてあるこの言葉の意味を分かった人たちがもう世界的な偉人になって、そして世界を導くその全ての権威から威力尊厳が与えられていたんですね。皆さんに今主は必ず要求しているはずなんですよ。今私はあなたのその最後をいただきたい。先週言いましたよね。最初と最後のもの、これが全部完成した時に、この間にあるものが皆さんのものだよって。ね。主はね、アルファでオメガでしょ。だから、こことここをものすごく大事にしてるんですよ。だから私たちは先週も言いましたけど、最初のものはねよく捧げられる。でもね、最後のものは惜しいんで、なかなかね決断できずに捧げられないということがあるんですけど、ある人にこの最後の粉、最後の油というのはですね、イエス様への礼拝かもしれない。ある人にはね、その人が今手放せないね、ある種の物事かもしれないんですよ。でも主ご自身はね、これを足せって言った時には必ずそれよりも優れた形の人物ことを与えるために足せって言ってるんですよ。主の要求があった時、アブラムのようにその要求に、まだダビデのようにその主の仰せられた言葉に備えられて、そのまんま実行する私たちであるとするんだったら、私たちも彼らにね、踊らないね、本当に素晴らしい生涯、そして素晴らしい祝福された人生を歩むことができることを信じます。アメン、
アメン。素晴らしい生涯、素晴らしい人生、これは神様と共にこそ実現するものです。神様抜きで素晴らしい人生を送っていると思っても、人生の終わりの時に慌てふためきますけれども、本当に神様と共なる生涯、それは素晴らしいんですね。で、この神様のことを第一にする、この私たちお財布の中からお金を出して相手に出す取引言いますけれども、そしたらお金としてはマイナスとして計上されるかもしれませんが、しかし神の国に関してはですね、神の国のために捧げた、お金ではなくのみならず、その体の奉仕とか、あるいは、このヤモメのように本当に最後のものを捧げたら、なんと収支のプラスがずーっとその後、人生トータルで見ると収支がずーっと続くんですね。ある人にとっては、この一瞬を捧げることを、躊躇して、でそれで、自分のお腹の中に、入れてしまったら、もうその、お腹の中に入れた、6時間ぐらいはお腹が満たされた状態かもしれませんが、その後ずっとお腹が空いた状態になってしまうけども、主に捧げたならば収支がプラスがずっと続く、そのことをヤモメは体験しました。で、この、ヤモメと息子と預言者と、この3人はずっとその期間養われ続けたんですけども、しかしですね、ここで、ちょっと私たちには理解ができないようなことが起こるんですね。このヤモメの子供が病が重くなって死んでしまったんです。
イエス様のなさることをここでね、皆さん理解してください。どういうことかと、干ばつでしたよね。最後の粉、そしてその菓子を作って、お菓子を作って、まず私にというね、このまず先に神のしもべを食べさせる、その信仰が試されましたよね。で、一食、最後の一食を食べて自分が ね、死ぬ日を数えるより最後の一食を誰かに与えて、そしてその一食分の心の豊かさがありますよね。最後のものだもん。これ自分の口に入れないで、子供の口にも入れないで、そしてもうどっちみちしなければならない、その運命である時に、主よ、私たちは最後のものをあなたに捧げました、主よ、私たちはあなたに最後のものを捧げました、主よ、あなたが栄光を受け取ってください、これで自分の死を待つということと、自分の口にそっと入れてちょうだいって言った人のね、その願い事をさておきして食べたとしたら、本当にね、思い煩いがすごいと思います。どっちみち死ぬんだからあげればよかったね、どっちみち死ぬんだからあげればよかった、そういうね、思いがすごいあったと思います。でも最後のものを、これをね、皆さんね、正しく使わなければならない。例えばの話、最後のものを、これ主のものだからちょっとあげなくちゃと思ってね、自分勝手に自分の知り合い、仲がいい人に最後のものをあげる、ダメです。それ泥棒されたことなんです。御言葉が私たちに命じた時に、その最後のものを、その命じられた方向先、その人に対して、ささ、ね、これ、さして、ね、どうぞって言わなければならない、ということがあるんですね。彼女は、エリアと会った時に、あのね、すぐ、主のしもべって、分かってました。ね、パン菓子をちょうだいって言った時に、その前、水を頂戴した時には何も言わなかった。たまって水を取りに行ったよね。だけど、ちょっと私のためにパン、菓子をずっと作って頂戴したら、ありませんって言ってる、その返事の中に、神の人として彼の存在を認識していたっていうことなんです。皆さんに今申し上げます。皆さんの最後のものがあった時、その尊い最後のものを泥棒されないように、本当に主が捧げなさいっていう時に、主の御前に差し出してください。最後のものを泥棒されて、そして皆さん自身のその尊いもの、それを泥棒されたゆえに苦しみをずっと抱える私、皆さんになってはいけないんですよ。ちょっと一言、皆さんに、もうさっきからこの思いがずっと続くんで、ちょっと申し上げたいと思いますね。ですね、アメリカのトランプ大統領、皆さん好きですか？ね、やってることをちょっとむちゃくちゃに思いません？私ね、彼が一番最初に大統領選に出た時に、出た候補者の中で一番嫌いだったんですよ。なんでこの猿みたいな人が出るんだ。で、彼が昔ね、レスリングに出てきて、なんかね、ふざけたことをやってたの。私一度見てて、もうあまりにもふざけてるね、もう、ショーをやってるみたいな形だったんで、気持ち悪くて、何この男って。金のためだったら何でもするのか。みたいな、そういう印象を受けたことがあるんです。それで、大統領選に出た時に私こう思いましたね、パッと。ああ、自分の名を、コマーシャルするためにわざわざね、当選する気もないくせしてタイトル戦に出てると思っていて嫌いだったんですね。で、嫌いだったんですけれど、彼を去っておきして、その候補者の中で信仰がすごいって言われている人たちをお祈りをしました。そしたらね、ある時主がこう言ったんですよ。あなたが見ていいのがいいのか、私に言ったんですよ。あなたが見ていいのが良くて、あなたが見てね、悪いのが悪いのか、なんで良し悪しをあなたが決めるんだ。びっくりしましたね。そんで、あ、すいませんって謝りました。で、私はね、まだしつこいたちだから、なら私どうしたらいいんですかって。今回のアメリカの大統領選、本当に大事っていうのは分かっていた。だからずっと祈っているんだけど、だったら誰のために祈ればいいんですかって言ったんですね。そしたら主がこう言ったんですよ。二人になるまでただ正しい人が選ばれるように祈りなさい。二人、 候補者がね絞られる時まで、私はねその時もまさか彼がねその2人の中に1人となるとは思いませんでしたよ。そんでしばらくお祈りをしていたんですよ。そしたらお祈りをすると、私が一番関係ないと思っている人なのに彼の顔ばっかりがもう見えるんですよ。だから私嫌いだからこの人見えるのかなと思った。でもそうじゃなかった、主が選んだ人だったんですよ。それでひらりと二人になりましたよね。二人になった時に主がね、私はひらりの方にこう気持ちが傾いていたんです。そしたら主がこう言ったんですよ。マニフェストを見なさい。日本で彼らのマニフェストなんか見る理由がない、私にはということだったんですけれど、そのマニフェストを見なさいということだったので、そのマニフェストをちょっと主なものだけを見ました。びっくりしましたね。ヒラリのマニフェストは主が忌み嫌うことばっかりだったんですよ。同性愛に対して OK、 そして子供を下ろすね、ことを OK なんだけど、それをねどこまで OK かって言ったら、何ヶ月以上はダメだって言ったじゃん。それなのに何ヶ月以上ダメだっていうのを腹に抱え込んでいる母が決めるべきであって、人が決めるべきじゃないって言ったんです。よく考えてください皆さん。同性愛そのものが産んで増えて地に満ちること、それをね真っ向から立てつくことですよね。神が作られた、神に似せて作られた人々が産んで増えて地に満ちることに対して、人々を誘惑して惑わして、そして立てつく、それが同性愛なんですよ。そしてせっかくできた子供をね、何ヶ月以上はダメだとということだったはずなんですよ。なのに腹に抱えている母が決めるべきだって、それ8ヶ月でも9ヶ月でも殺す権利は母にあるって言ったんです。それで私は、ああ、これは大変と思って、その時から私はもうトランプのために祈りましたよ。そんでトランプのために祈ったらどうなったかって言ったら、日本にトランプ嫌いが多い。そんでね、うちの教会全部開示されてるでしょ。人がね、ネットで礼拝する人がダーッと減りましたよ。びっくりしました。でも主が彼だって言ってるから、彼のやってることは私の目には余る。だけど主が彼だって言ってるから、ヤコブもね全部新しくして使ったんですよ。で信じるしかないじゃないですか。で、投票日のその朝、 CNN とかいろんな表だったニュースメーカーが90%、95%、96%、ひどかったですよ。全部ヒラリだったんですよ。でも、ずっと祈りました、その朝も。だから、アメリカ大統領選の朝、トランプの当選のための祈りっていうのが、インターネットに出てるんですよ。彼、見事に当選しましたよね。私が言いたいのは何かって言ったら、今も目に余るところがたくさんあるんですけれど、失敗は知っているものの、肝心要の時、彼はね今ちゃんとやってるんですよ。それで彼は今世界の平和のために、またアメリカのために今用いられてるということなんですね。彼自身は大統領になってから損してる人なんです。金稼ぎはできない、いろんな面で。で、自分の財産を減らさなければならないということなんですね。でも彼は自分の肉のね、あらゆるところは削られているかもしれないけど、今素晴らしいクリスチャンに囲まれて、そして政策の一つ一つを御言葉に基づいて政策を今実行しているんです。そして彼が大統領になった時に一番最初に彼がやったことが、アメリカのホワイトハウス、夜になるとね、これ虹をこうやって光でかけて、そして同性愛 OK です、 というのを印として掲げていたんですけれど、彼が大統領になったその日消えました。これからも本当に人の右往左往した信仰によって廃れてしまった主のいろんな法則を彼が大統領にいる間多分結構直していって次の人にバトンタッチをするでしょう。私が言いたいのはこれなんですよ。彼は億万長者だ。だけど彼自身が主に選ばれたからね、主に選ばれたから億万長者だけで終わらず神の働き人として主が用いてくださったんですよ。人が災いとも思われるようなこと、それが実は祝福だったということ、それを主が私たちに教えてくださってるんですね。今日この聖書の御言葉の中に災いなんですよ、一人息子が死ぬというのが。だけどこの一人息子が死ぬということで何が起きたかって言ったらね、彼らは霊肉ともに救われるという体験をしたんですよ。私は今日皆さんに申し上げます、皆さんが日常において良くなる、豊かになるということで終わってしまうとするならば、皆さんの弱いの100歳の間だけ幸せ、死んだ後は皆さんの幸せは保証されているかどうか分かりません。皆さんが本当に祝福に預かりたいと思うならば、肉も祝福してくださる方が、私の霊も祝福してくださって、霊と肉が本当にバランスよく祝福されて、主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。確かに世の中わからないことだらけですね。トランプが大統領になったの当初、私たちもわからなかった。なんで祈らなきゃいけないのかって、祈ったら本当に当選したって、YouTube で、ご覧になっておられた方はびっくりしたかもしれないですけども、とにかくわからない、特に今日の歌詞はとってもわからないことですね。このサレプタの女、最後の食料を、ね、預言者に捧げたんですよ。でそれでその結果このパンも粉も尽きないという、ね、もうずっとその後、ね、他の人たちがもう飢餓でバタバタ倒れてる最中、この交わり、このコイノニアの中だけは、ね、食料があって尽きなくて、でずっと命に流れていたんです。その命をつなげるための奇跡がずっと起こって、ね、昨日も一昨日もずっと起こっていたにもかかわらず、今日この朝この息子が死んでしまったんです、ね、このヤモメを、ね、エリアを養ったこのヤモメの息子が死んでしまった。なんでって思います、ね、命をつなげるための、命を救うための奇跡がずっと起こり続けていたにもかかわらず死が訪れてしまった、ね、これどういうことでしょうね。本当にわからないと思うんですけども、しかしこのようにですね、人の人知には計り知れないね、わからないことが起きるときに、神様のその重要なメッセージが込められているんです。
皆さんがね、本当にね、気をつけなければならないのが、今、主がなんとなく全部、もう本当に健やかにしてくださっている、ということを体験したときに、自分の手に負えない問題がパッと起きてしまうじゃないですか。その時に、人の信仰というのは本当に試されるんですね。私はね、ちょっとご利益を本当に望んでいる人がたくさんいる、ある教会に使わされたところがあって、そこに行くとね、みんなね、子供は良くなりますように、商売が良くなりますように、旦那が出世しますように、もうお金が儲かりますように、もうそういうのがもう祈り のタイトルとしてたくさん上がってくるんですよ。なんで一括にしてこんな祈りばっかりなんだろう。で、不思議なことに、まだそのね、祈りが、とりあえず祈られているんで、答えられてるんですよ。答えられて、その次何が起きたかって言ったらね、物質的な面において、いろんなことは全部答えられた。ということなんだけど、お金で解決できないある問題がパッと起きるじゃないですか。だから、祝福されたから足しげく教会通ってるんですよ。だけど、お金、自分の力では解決できない、その問題がパッと起きると、何をするかって言ったら、今まで一生懸命教会通ったのに、この問題が起きた。変。さよなら。たくさん見ましたよ。 でもこのヤモメは毎日主からいただいたね、その飯を食べてたよね。それでこの災いが、災いとも思われるようなことが起きましたよ。起きた時に彼女は縁起悪い人が入ってきたから、飯は食ったものの息子は死んだ、あんた出ていけって言ってないんです。自分に悪いことが起きたとしても、そのね、神様の御言葉と神様の人と縁切りをしなかった。大切ですよ。縁切りをしなかったゆえに最も幸いな祝福に預かったんですよ。これをこと細かく見ていきたいと思います。
で、聖書の中には結構あるんですね。わからないことが起きること。で、新約の中においてね、なんでこの人が死ぬのっていうこと、そしてさらにその死んだ後に生き返らされるという奇跡、ね、あのヨハネの福音書17章にそのことがあります。ちょっとそちらの方を見ていきたいんですけども、要するにこの、ね、なんで死ななければいけないのか、そして、ね、その死を経てなんで死んだ後によみがえらせされるという奇跡が起こるのか、ヨハネ17章においてラザロという人が出てきて、そしてそのラザロの、ね、そのね、ベタニアにおける三姉妹の交わりが、出てくるんですけども、このラザロが、ね、死んでしまうんですね。イエスさんはこのベタニアの、ね、ラザロ、マリタ、マリア、マルタ、この三姉妹を、非常に愛しておられました。しかし、このラザロが病気だということをイエス様が聞いたとき、その時イエス様はこの、ね、ベタニアからかなり離れたところ、ね、そこまで、何日か、かかるその遠いところにいたときにイエス様が知らせを受けるんですね。ラザロが病気だ。で、それで、まあ、行くんですけども、しかし、この、まあ、先生、ヨハネの11章です。11章の方ですね。イエス様が、病気だということを聞いた。けれども、イエス様はそれを聞いて、あえて、なおも行かないんですね。わざと2日とどまるんです。この11章の4節を見ますと、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。言ってます。で、それで、ね、なおもイエスはそこにあえてとどまられて、で、それでね、ラザロが死んだ時になってからイエス様は動き出すんです。本当に不可解です。なんでこのラザロが病気ですと聞いた時にすぐに行って治してあげないのか。なんで死んだということをイエス様は、ね、悟ってからこのラザロのところに行くのか。本当にわからないですけど、しかしイエス様はこの4節でその答えを言っています。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのもので、ね、それから、ね、神の子がそれによって栄光を受けるためです。ね、イエスさんおっしゃいました。つまりですね、この愛する人が死ぬということ、そして死ぬけれども、そこから蘇らせるという奇跡が起こり、そしてその一連の出来事を通して、人々がこの神の栄光を見て、そしてもう一つ、人の子、神の子がそれによって栄光を受ける。イエス様はあえて私が栄光を受けるためとは言わず、神の子が栄光を受けるためと言いました。で、ここも理由があるんですね。皆さん神の子ですか？
アメン。
アメン、ね、イエスキリストを信じる者はみんな神の子だと書いてあります。皆さんも、ね、神の子として、もし皆さんがこの神様のお言葉通りにしていくならば、皆さんが、ね、神の子としての栄光を受けるんです。エリアはこの一連の出来事を通して、ね、最終的に、ね、息子は蘇らされて、そしてヤモメが言うんですね。私は誠に、ね、あなたが、ね、神の人であり、そしてあなたの口から語られた言葉が神の言葉が真実であることを知りましたって、神の子が栄光を受けたんです。この一連の出来事を通して、ね、人がなんでと思えるような出来事を通して神様が栄光をお受けになり、そして神の働き人たちが 栄光を受けて、そして、ね、皆さんが神の子として働くときに、人々は、あ、これは神の子だということで、もうちょっと、ね、恐れて、ある種の畏敬の根を持って、そして、ね、そのことを皆さんを、ね、の言葉を、皆さんの口から語れる御言葉を、ね、尊敬の根を持って言うように、ね、見るようになっていくんです。まさにそのことが起きました。さらに、ね、これらのことが、ね、起きたこと、これは、ね、人々が信じるようになるためです。ラザロが死んだ、ね、あえて死んだ、ね、皆さん、死ぬほど大事なことという表現、ね、たまに使いますね。死ぬほど大事なことだよ、ね、死ぬよりも大事なことだよ、ね、ここでイエス様が伝えたかった死ぬほど大事なこと、死ぬよりも大事なこと、それはこの、ね、25節26節です。25節イエス様は言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。アーメン、ね、ここになんとか信じますか、はい信じますと、ね、信じるということを出てきましたね。そうです、信じるようになるためにあえてこのことが起こるんです。エリアの時もそうです、ね、イエス様のこのラザロの時もそうです。人が信じるようになるため、そして、ね、イエス様こそがよみがえりであり命であり、イエス様を信じる者は死んでも生きるということですから、ね、神様はこの死の問題を根こそぎ対処するためにイエス・キリストをこのように送られました、ね、旧約聖書の律法が与えられた、それはこのイエス・キリストへと導くためです、ね、律法はイエス・キリストへと導く養育係です。そして、ね、預言者も神であられるお方、ね、このお方へと人々を導くため、そして神様は人に一体何の目的を持っておられるのか、それは人間の最終的な敵である死、これを打ち滅ぼすためです。ヤモメが毎日、ね、粉が油が日ごとに、ね、整えられて、それでこの飢饉の時代を、ね、しのぐ、これは確かに、望ましいことです、ね、ただしそれだけではですね、肉体の命が流れるだけであって、ね、それによって霊が生かされるかというとそうではなかったんですね。この、ね、仕事の糧が与えられるということ、ね、確かに仕事が祝福される、ビジネスが祝福される、ね、飢饉の時代において食料がずっと与えられて、ね、周りがどんなに困っていても、しかし自分のところだけは助かっている。これ、ね、確かに人は祈りの中で求めがちなことでしょうね。先ほどの海先生の教会、ね、まさしく、ね、旦那の仕事が成功する、ね、家が祝福される、ね、病が癒される、ね、確かにそれは、ね、大事であり、私たちは求めて良いことではあるんですけど、しかし、もっと大事なことがあるんです。神様は死の問題を取り扱い、その死に勝利し、そして人のその死、そしてその向こう側にある罪の問題、これを解決するために、神様はあえてそのことを悟らせるために、ね、この、ね、本来死ななくても良いはずの人が、ね、死ぬということ、これを起こされるんです。
あのね、ヤモメというのは、あの、一人呼ばわりの信仰だったんですよ。でも素晴らしい信仰だったから、イスラエルのヤモメは選ばれなかった。でも、このシドンのヤモメは選ばれた。ということなんですけれど、ヤモメは、信仰はしているものの、立法なしのね、ものとして生きてきたわけなんですよ。シドンというところは立法ない、偶像崇拝をするところですので、神は信じているもの、自己流のやっちゃいけない、これはやろう。そういう状態で生きていたんですね。でも、神のしもべと一緒に生活をするようになって、自分と違うとこを見たはずなんですよ。言葉が違う、立ち振る舞いが違う。様々な面において違うというところを見ていたんですね。で、何が違うのかって言ったら、神のしもべはね、あのエリアですもの。だから、罪に関わらずに、神の恵みに本当に一生懸命生きている。で、それと自分を どうしても比べてしまうから、あ、私の方がやっぱ普通の凡人で罪深いというのは分かっていたわけなんです。それで罪によって人が死ぬ、それが永遠の死につながるという言葉では分からなかった。だから悔い改めることも分からなかった。ただ気をつけるくらいにしか言ってなかったということなんですけれど、その家の一人息子が死んだんですよ。で、ここで私たちが知るべきことは何かって言ったらね、その家を改革するとき、聞いてください。家を改革するとき、主は弱いもの、ね、弱いものを用いるんです。そして、ね、強いものをそれに対処する川に立たせるんです。よく聞いてください。やもめのことは信仰を主が認めたということ、聖書の歌詞出てくるよね。その息子というのは、いるというのと死んだくらいしか書いてない。ということは、お母さんの信仰素晴らしかった。だけど、その息子の信仰はそこまでには至らず、日常にいい子で、そしてただ食べている神の、ね、与えてくださった食物にずっと預かっている、そういう状況の中にいたということなんですけれど、この時に主が死を打ち勝つ方であるということを信じる信仰がある方が残るんです。で、弱い方が助かるために行っちゃう。皆さんの家にもこのことは起きるはずなんですよ。皆さんの家にもね、主が霊において改革をなさるとき、ある物事が起きるんだけど、弱いものの方に起きます。それで強い方が悟られて、そして主の前に正しく立つことができるように、これが主の恵みなんですよ。息子、やもめの息子がね、信仰によって党のものっていうのがないです。ということは、彼はただ食事に預かって、ね、ただ生きていた。ということなんですね。ですけれど、お母さんはそうじゃなかった。だから、この家を訪れてきてくださった主は、肉を生かして、ね、そして粉が、まだその油が尽きらないようにしてくださった主は、それだけで終わらずに何をしたかって言ったら、霊においても、彼らを救うために、養うために、主の技を起こしたわけなんですね。で、これを人はわからないから、ああ、主のしもべと何年も一緒に寝起きをして、ね、生きてたのに、うちの息子が死ぬとは何事だ。ああ、アダマ来たつってね、もう神も何もいいから、あんた出てけって言うかもしれないです。この女の人は、すぐ罪のことを言うんですよ。罪を思い出すようにしてくださったということを言ってるんですね。健やかな時、主に一生懸命仕えている時に、ね、自分の手に負えない、ね、物事が起きた時に、今まで一生懸命主に仕えていったのに、ね、ついてきたのに、これが起きるとは何事だつって、皆さんが、ね、しもべを追い出し、そして主との関係を断ち切るとするならば、死んだ息子は帰ってこないんです。死んだ状況は帰らないんです。信仰生活をしっかりとして、そしてある程度主にあって祝福もいただいて、だけどその最中において手に負えないことが起きた時は、あ、主が今私たちの信仰を、私たちの家のこの信仰を命において改革をなさる、この聖書の箇所の言葉を必ず皆さん覚えてください。ものすごく大事なところですよ、ここ。
で、人がよく誤解しているのが、ね、神様は願い事を叶えてくださる、ね、病を癒してくださる、必要なものを満たしてくださる、ね、飢饉の時代の中にでも食料を、ね、で困らないようにしてくださる、ね、そういうふうに そのレベルで考えているとしたならば、神様はさらにことを起こすために、ね、このラザロの死とか、ね、息子の死とか、ね、そういったことを起こされます。で、この、ね、ラザロの場面においても、人々は、ね、勘違いしていたということがわかるんですけども、例えばこのヨハネの11章、ね、まずマルタ、マルタは、イエス様のが来た時に救助をしている人でしたね。で、さらにもう一人マリアいるんですが、マリアはイエス様の足元で聞いている人でした。ラザロは、ね、出てこないんですね。ラザロは、ね、何かしてたのかわからないです。信仰で一番、この三兄弟の中で一番ラザロだけが、ね、信仰が弱かったのかもしれないですね。で、この、ね、時、マリアは、このヨハネ11章では、21節で、マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。ね、そうです、イエス様が、もっと早く来てれば、もしここにいれば、ラザロは死なずに済んだでしょうに、ね、イエス様は、あたかも、ね、病を癒してくださる方、ね、だと思ってた。何か便利な、願い事を叶えてくれるお方、ね、そういうふうに思っていたかもしれません。マルタは、ね、そういうふうに思っていたんですけども、で、マリアはどうだったか。32節なんですね。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していた。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。これ21節の マルタと全く同じことを言ってみますね。コピーペーストしたかのように同じことを、ね、イエス様が、ね、いたらこの、ね、病癒されて死ぬことはなかったでしょうにというふうに思っていたんです。じゃあ群衆はどうだったか。群衆37節見ますと、しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。ここにいて人々の中にですね、あの方はね、盲人の目を開けた、あの人を死なせないでおくことはできなかったのかって、あたかもイエス様はですね、病を癒しの達人だと思っていて、そしてでもこの度はさすがにイエス様でもラザロを、ね、死なせないでおくことはできなかったのか、人は、ね、思ってます。で、ここで、ね、人の中にイエス様を潜在意識的に無意識的に病を癒すお方だって、そしてけれども病を癒さないでおくことはできずに死んでしまった、もう死んでしまったものはどうしようもないという、その潜在意識、そういう固定概念がイエスさんに対して、この群衆、このマリア、マルタにもあったということがわかります。
要するにですね、イエス様がここで彼らに教えたいことは何かと言ったら、キリストにあって不可能はないと。死を打ち勝つということ以上に不可能なことはないですよ。なのに、イエス様が彼を蘇らせる、ね、生き返らせる、その技を見せる、ことによって病気だけにとどまらず、ね、永遠に生きる命をも、ね、可能にする方が自分であるということを、それを教えているんですよ。もう一つ、キリストにあって不可能はないということを今言っているんですね。だから皆さんのこの固定観念も変えるべきなんですよ。自分の頭の中で、あ、これは絶対無理ということをね、自分でね、弾かないでください。弾かないでください。あのね、欲張って、なる、できる、これもやっちゃいけない、ということなんだけど、見心が与えられて、見言葉が与えられて、そして、人は何と言っても、それがもう目の前にうろずろしてる。寝ようとしても、それがもう、ずっと思い出されて寝れない。これ主が与えてくださるものなんですよ。そしたら人は不可能だよって言っても、この不可能を可能にしてくださる主の皆を褒めたたえますって言って、それに向かってまっしぐら行くべきなんですよ。人は不可能と言っている時に何が起きるんですか。不可能だ、可能だということによって人のね、この注目を浴びるんですよ。そして注目された分だけ主が栄光を受け取ってくださるんです。 ね、不可能を可能にしてくださったから、不可能を見た人はみんなその不可能を可能にしてくださったイエス様を信じるわけなんですね。この本当に主にあって愛されたこの兄弟たちですよ。一生懸命主を愛したこの人たちです。でどれだけかって言ったらね、イエス様がプライベートの時はね、他の家行かないくらいここにいた。プライベートの時にちょっと休みに行っていい？してね、イエス様がもう本当に気楽にいて休める家がここだったんですよ。貧しいけどでも本当に気が楽な家。そして行ったらあるもので一生懸命なんか作ってごちそうをね出してくれる家。そしてイエス様が言っている言葉、それをねもう本当によく耳を傾けて聞く家だからね、イエス様はこの家が大好きだったんですよ。私も皆さんも本当に見えない形のイエス様が私たちの家を大好きになって、私が行きたい家はあなたの家だと言って、いつも私たちのこの生活の中にイエス様が来てくださいますように、イエス様の名によって祝福します。アーメン。
アーメン。ですから人々は思うんですね、イエス様があのことをしてくれればいいのに、イエス様が病を癒してくれればいいのに、ここにいるこのマリアもマルタも群衆もみんなイエス様がラザロが生きているうちに来てくれればよかったのにとみんなこぞって疑いなくそう思っておりましたけども、じゃあイエス様は何と思っていたのか。イエス様はですね、全く逆のことを、群衆とは逆を思ってるんですね。このヨハネ11章の、14節15節読みますと分かるんですが、ヨハネ11章の14節と15節、そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼らのところに行きましょう、ね、他の人々を、ね、イエス様がその場に居合わせてくれるようにとみんな願ってたんです、疑いなく。けどイエス様は真逆ですね。私がその場に居合わせなかったことを喜んでますって、なんで喜ぶのかって、それはあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためにと書いてありますね。あなた方のため、ね、要するに人々がの思い込みではイエス様いてくれればよかったって、ね、けれどもイエス様は逆で、私は居合わせなかったことを喜んでる、あなた方のため、あなた方が信じるようになるためです。何を信じるようになるため、イエス様はよみがえりであり命であり、イエス様を信じる者は死んでも生きるということをあなた方が信じるようになるためです。イエス様はこのところにおいて、ね、あえてこのラザロが死んでから4日目に到着して、そして、ね、もう墓を開けなさいと言いました、ね、この群衆たちの声に憤りを覚えて、ね、さあ墓を開けなさい、ね、マルタはいやもう臭くなっておりますから、いやあなたは私が、ね、言ったことを信じる、ね、そして神の栄光を見るとあなたが、あ私は言ったではないかということで意思が取り除けられます。いやそれで、ね、この41節から見ますと、41節から、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。ことでイエス様は祈っています。もうなんか祈りがあたかも聞き届けられたかのような、ね、ことを感謝しているような、ね、イエス様は一言もお願いですからラサロをよみがえらせてくださいなんて言ったんですよ。もう願い聞いてくださったことを感謝します。そうです。イエス様はいつも この父なる神様に願い事を申し上げて、それは聞かれるんです。そしてなんであえてここで祈っているのか、これイエス様は父なる神様と、ね、父子の関係であり、親しい関係、神の子であり、そしてそのことを人々が信じるようになるためにあえてこのことを、ね、祈ったんですね。信じるようになるためだ。そして、ね、43節、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。イエス様を信じた。こうして大勢の群衆たち、もうそれまでイエス様のことをちょびっとしか知らなかったのが、もうこんなに大きくイエス様のことを知って信じるようになりました。
あのね、この奇跡が起きた後、この奇跡のこの下りを信じた人たちが、死んだ自分の夫に対して、妻に対して、子に対して、もう御言葉を宣言して、そして蘇った、生き返ったっていうのを世界中で起きてるんですよ。この下りを、このラザロのね、家を通して、主が起こし、聖書の中にこれを記録してくださったので、これに目を留め、心を留め、信仰が与えられた人たちは、自分の本当に愛してやまない人たちが死んでしまった時に、この御言葉をふっと思い出して、そしてね、その人の命が返ってきますように祈って、そして世界中で起きてるんですよ。死んだんだけど、ね、再び命が戻ってきた。皆さんの目の前にいる私、死にましたよ。私が死んだのはね、この中央病院に、中央病院で私立派に死にましたよ。それで死んで私は天国に行ってきました。それから私の生き様変わりましたよ。だってあると思ったんだけど、あると思ったんだけど、あんなに素晴らしいところというのは直接体験しなかったらわからないです。でも主がプレゼントしてくださったので、そして私は行ってきました。行ってきたから、私が行ってきたあそこは絶対に譲れない場所だから、何があっても私は主の御前においてね、主についていくという決心を絶対に崩さないんです。罪を犯しても主にごめんなさいしてしがみついていくんです。あっち行ってきたから。皆さん、この死を体験したこの人の信仰というのはなかなか強いですよ。そして死を目の前にして、そして人がその死からあがなわれるその様を見た人々の信仰もね、なかなかなものなんです。その信仰、それが与えられるために、特殊なその体験を主からしていただく人、そういう人が今もいるんですね。なんで？神の栄光をね、人々に明かすために、そして神の栄光に自分が預かるために、その体験をするんですよ。よく食べて、そして本当に大盤振る舞いに使えるお金がどれだけあるとしても、皆さんの命がね、上に行かずに下に行くとしたら大変でしょ。主はどういう方かと言ったら、私たちを祝福してくださった時には、本当にこれが主にあって与えられた祝福だとするならば、必ずこの肉の祝福にとどまらず、霊の祝福もセットで与えてくださる方が主なんですよ。それを主がこのヤモメの家で起こしてくださいました。私たちもイエス・キリストにあって、この両方の祝福に預かって、そして両方の救いが完成されて、豊かに生きる 私たちでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。ですから、神様の御思い、それ私たちの思いはるかに超えているんですね。このヨハネの福音書においては、人々、もうイエス様もう病を癒す、なんで癒してくれなかったんだ、もうこんな、コップの中の嵐状態で、小さいスペースでぐるぐるぐるぐる心配してるんですけど、しかし神様の御思いはもうこんな海よりも、大きい、いや宇宙よりも大きい、それが、神様のその御思いです。私たち、ほんのちっぽけなことで、心配したり、あるいは、どうして神様って、そういうふうに思ったりするんですけども、けど神様の思いははるかに大きいんですね。で、この列王記の方、このサレフタのヤモメ、彼女も、最初そうだったんですね。この、子供が病気になって、ついに息を引き取った。本当にわからない。なんでこんなことが起きるの？で、彼女はエリアに、神の人よ。あなたは一体私にどうしようとなさるのですか？あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか？もうそういうふうに彼女は言ってますね。この子供が死んだということに関連して、彼女が真っ先に思い立ったのは、自分の罪の問題でした。自分には罪があるから、こんなことが起きたんだろうか、そう思ったんですけども、この人はなんで死ななくてはならないのか、これ人に罪があるからですね。あのローマ書の6章に書いてあるんです、罪から来る報酬は死である、罪の支払う報酬は死です、書いてあります、皆さん会社に行って1ヶ月働けばお給料が、報酬として支払われますね。それと同じく皆さんも罪に働くならば必ず報酬、死という報酬が支払わなくてはならないんです。だから人間みんな死ぬんです。彼女はですね、この自分の息子の死、これを自分の罪と捉えて、そして彼のところに来ました。こういう人は、救いから遠くないんです。救いから近いんですね。よく、映画とか小説とかで、よく聞かれるセリフがあるんですね。神がいるならなぜこんなことが起きるのか、よく聞くセリフです。本当に人にとって、思いがけないようなことが起きるとそのことを言うんですけど、その瞬間、その時、少なくともその人は神様に心を向けてるんですね。普段全くもって神様に心を向けてなかった人が、ある突拍子もない、なんでこんなことが起きるのかという出来事に面する時に、神がいるならなぜこんなことが起こるのかって、そういうふうに思うんですね。その神様に心を向けた時に、人は二手に分かります、十字架の上で、右と左に強盗が分かれたように、二手に分かるんですね。一方の方は、お前が、メシアであるならば今すぐ十字架から降りてみろ、そして私のことも救え、一方の強盗は言いました、自分の罪のこと、自分がなんでそんな死刑になっているような、死刑囚になるようなことを、そういう罪を犯したのことを、そういったことを一切考えずに、お前がメシアなら、この私を救え、もう罪のことをあさってに投げ込んで、ただ今この苦しみから逃れたいということでメシアを利用しようとする、その方に分かれる。で、もう一方の方の強盗は、お前は自分が犯した罪のことを考えてないのか、我々は、そういうことをしたんだから当然だ、そういうふうに言いました、
この間言いましたよね。成果の報酬は栄華だ言いましたよね。だから罪の問題を解決しないことには出世もない、幸せもない、健康もない、祝福もない、権威から威力ないんです。なぜかというと、このすべてもろもろ私たちを豊かにするようなものを、罪を犯してこれをごめんなさいして、これを全部解決しないことには間口が開かれている。私たちの人生に間口が開かれていて、犯した罪の上に開かれたこの間口に何が来るかって言ったら、失敗が来ます、嘆きが来ます、怒りが来ます、災いが来ます、病気が来ます、あらゆるつまずきが来ます。この間口に入ってくるんですよ。だから罪の報酬は死だって言ってるんですよ。だからこの間口を早く閉ざさなければならない。 この間口を閉ざす方法は一つしかないんですよ。犯してしまったんだもん、罪を。ね、この間口を閉ざす方法は一つしかないんですよ。十字架の身元において自分が罪を犯したことを告白する。そしてその罪の連帯保証人になってくださった、ね、主に自分が負いきれない、ね、支払い尽くせないこの重荷、これを主に告白して、そして主ご自身に全部名義変更していただかなければ、私たちのこの間口、災いが来る間口が閉ざされないんです。だから罪を 犯した、そしたらすぐ十字架の身元にいて、犯した罪に対してごめんなさいをするんです。そしてその罪によるその全ての災い、それが私の中に入って、人生の中に入ってこれないように、このね、罪を悔いて告白して許していただくことによって、これ閉じちゃうんですよ。そうすると私たちの人生にね、あらゆるこの諸々のものが入り込む余地がないんですね。だからといってね、その方法があるからレンガラレンジ同じことをする、それはね、十字架の主をあざけり笑い頬打ちね、唾をかけた人と全く変わらないんです。罪を犯したならばね、それで悔いて許していただき、1ミリでもその罪から離れようと努力する、その1ミリがあれば私と皆さんは助かるんですよ。主はその1ミリを、あなたの信仰があなたを救った。罪の問題をこのヤモメは思い出しました、ね、神は信じているものの、ね、立法がないね、国に生まれて立法に従って生きることもなく、そのまんま自分で考えて、これはいい、これは悪い、それを仕分けながら生きてきたんだけど、その中において自分は罪を飲み食いしながら生きたもの、それを子供にそのまんま見せてしまって、子供に悪いことを全部ね、もう遺伝させてしまった罪があるということを知ったんですよ。だから彼女は罪の告白をするじゃないですか。この罪のゆえに、まあ、死ぬということも言ってるじゃないですか。今言います、皆さん、本当に何かあった時にね、自分が今起きていることで、その全てを皆さんがもし災いとして受けるとするならば、それは災いです。そうじゃなくて、起きていることを、あ、主は私の人生にね、主ご自身の手を入れようとしている。そして今これを直そうとしている。ということで、皆さんがこれを持っていく、皆さん自身を持っていくとするならば、主はこう言うんですよ。あなたの信仰があなたを救ったって言うんですよ。主はいくらでも許す方です。私たちより私たちを愛する方です。私たちより私たちを幸せにしたい方なんです。このイエス様にあってね、できないということはないです。イエス様があることは私たちを受け入れて、あることは受け入れないということもないです。私たちがへり下って、悔いて、この聖火に生きるためにね、主の御前において悔い改めることを私たち自身が手放さずに生きているさえあれば、私たちは必ず主の助けを得ることができるんですね。なんか起きた時に臆病にならないでください。必ずそれを積極的に、この皆さんの人生に主の御手が加わってきた、これで良くなるということとして受け止めてください。そして悔いるべき罪を悔いて、改めるべきことを改めて、そしてその全てのこの死から贖われて、主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。ですからね、人が神さんに向くとき、なぜ神がいるならこんなことが起きるのか、ね、この死の問題が起きるのか、なんで悲惨がこの世の中にはびこっているのか、ね、そのことに、ね、まず神さんのことに心を向けたらならば、ね、自分の罪の問題に、ね、心を向けるのがその次に、ね、なすべきことです。 十字架の上のもう一方の強盗、自分の罪の問題、そして今この、痛み苦しみ、これに合ってるな、自分が犯した罪のゆえだ、当然だ、そのことに気づいて、そしてイエス様のもとに行きました。なんとこの十字架の上の強盗がですね、イエス様に対して、主よ、あなたが御蔵に着くの座に着かれるその時においては私のことを思い出してくださいって言うんですね。イエス様も強盗もこの瞬間同じく十字架につけられていて、あともう数時間もすれば死ぬのもイエス様のもそうです、自分もそうです。あと数時間もすれば死ぬのに、なんで、あなたが御国の位にお付きになる暁には、イエス様に向かっているのか。冒頭はもうこのイエス様がですから生と死を乗り越えた、死を打ち滅ぼし、そして、栄光の神の御座に着座されるお方であるともう信じてるんですね。その暁にはどうか私のことを思い出してくださいって言いました。このイエス様に対して個人的にプライベートに私と関わりを持ってください、あなたは生と死を乗り越えられたお方ですけれども、この、本当に罪の中に負けに負けてこの人生ずっと台無しにして人にも迷惑をかけ、自分自身ももう本当に死刑という屈辱的な死を味わう、こんな罪人の人間を思い出してくださいって、そういうふうに告白したこの強盗、彼はイエス様から言われるんですね。あなたは今日私と共にパラダイスにいます、イエス様と一緒にパラダイスに行くことができる、生と死を乗り越えられた王と王なるお方と一緒に、永遠の命に入ることができる、もう本当にこれ本当に素晴らしいことです。ですから人はみんな告白するべきなんです。イエス様を前にした時に本当にどうか私を思い出してください、こんな罪に負けに負けて罪に勝つことができないような罪にあふれた自分、イエス様、あなたは私を思い起こしてください、私と関わってください、私をあなたと一緒にパラダイスに入れてください、そう言うべきなんです。このヤモメはエリアという神の人のところにこの死の問題、罪の問題を持っていきました。私たちも持っていくべきなんです。このサレプタの中において本当にこのヤモメは食料を提供し、そしてエリアは霊的な子宝を提供するという、その交わりが、すなわちコイノニアが成立していたんですね。コイノニア、これは交わりのギリシャ語です、ちなみにエクレシア、これは、召し出された人々、ですから人々というのがエクレシア、教会です。そしてコイノニア、それは召し出された人々の交わり、なんですね。サレプタにおいてこの小さい小さいけれども交わりが成立していたんです。彼女はエリアにこの自分の子供、死、罪の問題を持っていきました。エリアはその子供を私によこしなさいと言うんですね。この第一列王記17章の19節で、彼は彼女にあなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、ですか、彼女のずっと懐にその子供を、抱えていたんですね。彼女は死ぬまで抱えていました。
要するにですね、問題があった時にその問題をね、ずっと自分に一人で抱え込む、これ良くないということなんですよ。せっかく家にね、しもべがいるじゃない、なのにこのね、自分の手に負えないこの問題を彼女はずっとこうやって抱え込んでいたんですよ。それ抱え込んでいって、で結局は死にましたよね。結局は死にました。そしたらその死んだ後、エリアが諦めている時、エリアが取るんですよ、その子供を。だからこのくだりも皆さんがよく覚えてほしい。
問題をずっと抱え込んだまま、それを手放さないで、そしたらもっと状況が悪くなって、でそれで、ついに最悪になって、もう取り返しがつかない、もう死んでしまった状態になってしまった、そこでようやく、手放すということを、ありがちではあるんですけども、本当にコイノニア、交わりの中においては、しっかりと、信仰者に、もう自分では、 抱えきれないような問題、これ持ち寄るべきなんですね。ヤコブ書の5章に、この本当にコイノニアの交わりの中において、いかに素晴らしいことが行われるか書いてあります。ヤコブ書の5章の13節から18節のところですね。ヤコブの5章の13節から、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。
今苦しむ時祈りなさいって言ったよね。苦しむ時に私たちは祈らないで何をするかって言ったらね、調子がいい時は主を感謝しますって口先だけの祈りでもするの。苦しむ時はね、信仰がないとどうなるかって言ったら、はあはあはあ、右左にね、方向転換しながらずっとため息ばっかりするんですよ。でも聖書言ってるよね、苦しむ時に祈りなさい、ね、嬉しい時には賛美しなさい、主を感謝しますっつってね、もう口に出てくる賛美をもうずっとする。次また聞いてください。私たちがしなければならないことです。
重要説、あなた方とうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。
ここで言ってる長老たちっていうのは今で言う牧師、使わされた人々なんですよ。主にあって権威が与えられて、そして主と直接つながっている人たちなんですね。だからエリアがそこの家にいたんですよ。でもその自分が抱え込んでいる子供の病気に対しては招かなかった。これが彼女の失敗だったんですよ。
15節、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。
アーメン。
ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アーメン。ここにおいて信仰による祈りは病む人を回復させるのみならず、罪の問題についてもここで語ってますね。このコイノニア、生徒の交わり、この中において病気のことのみならず、また罪についても互いに言い表し、互いのために祈り合いなさい、癒されるためですから、罪の問題について、死の問題について、病の問題について、また世の中における不足の問題について、そうした諸々を互いに言い表し合って、互いに祈り合って、このことを しなさい。だからこのコイノニアの交わり、あのサレプタにおいて行われていた交わり、ここはあのサレプタよりも大勢人数がおりますね。そのような交わりの中においてしっかりと互いに祈り合って、罪を告白し合って、そして許していただき、また癒しを祈っていただく、この交わりが大事ですよ、ここ言ってるんです。そして義人の祈りは働くと大きな力がある。でそれに17節にエリアが出てくるんですね。17節でエリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。あのエリア、祈ったら、雨が天が閉ざされた、祈ったんです。エゾキの方には、宣言した、としか書いてないんですけど、しかし、その後もずっと祈り続けたんです。だから雨が降らなくなった。でそして再び、祈ると雨が降った。その時もですね、エリア7回祈ってるんです。7度地にひれ伏したら、ようやくもう手のひらサイズの雲が海から登ってきて、でそして土砂降りの雨になった。あのエリア、もう本当に天から火を下すような、そんな素晴らしい預言者のエリアでさえも何度も祈り続けたんですね。この子供が、死から蘇らされる時もエリアは 3回祈ってるんですね、この列王記の、ね、17章、ね、19節で、このその子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈っていた。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は3度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命がその子のうちに帰り、その子は生き返った。で、あのエリアでさえも、あの素晴らしい預言者でさえも3度も祈ったんです、ね、一度祈って、ね、子供を全くもってうんともすむともいえない、相変わらず生き絶えたまんま、二度目に熱心に祈っても全くもってうんともすんとも言わない、ね、ということを、ね、繰り返したんです。私たちもね、たびたびすることはありますね。一度祈ってもね、状況が全く変わらない、二度祈っても変わらないって、そういう時はね、祈り続け求め続けるべきですね。
皆さん、これ祈り続け求め続けしないとどうなるか分かりますか。なんか起きました、そして祈ったでしょ、でもう諦めかけてそのままほったらかしにするじゃないですか。罪の分だけ苦労するの。祈り続けるとどうなるかって言ったら、ね、答えられた瞬間に今まで苦労したものがパッとなくなる。大胸があるんでしょ。祈ってもうダメだっつって、もう諦めて、それでどうしてるかって言ったらね、もうその自分が失敗した分だけ、もうそのたっぷりと苦しみを味わうんですよ。で、それを祈り続けるとどうなるかって言ったら、終わる時にダラダラダラダラ苦労して苦労して終わるんじゃなくて、その祈り続けて祈りが応えられた時にパッと止まる。止まるだけじゃない、素晴らしさと一緒に来るんですよ、それが。だから祈り続けるっていうことは本当に大事なんです。
マタイの7章7節、有名ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれる。これですね、この3つの動詞出てくるんですけども、これ3つともですね、何々し続けなさい、というふうに訳せます。求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい。ですから、いつまで求め続けるべきか、与えられるまでです。いつまで探し続けるか、見つかるまで、叩き続けるのも開かれるまで、そうしなさい、イエス様はおっしゃっています。これね、し続けるということ、これが肝心なんですね。エリアは祈り続けました。そして本当に私たちもこの何々し続ける、なんでエリアほどの人でも一度の宣言で病が追い出されない、一度の宣言で癒されない、生き返れなかったか。本当にこれ私たちもよく、気をつけるべきです。もしですね、一度の宣言、主イエスの御名によって癒されなさいって、それでパッて癒されたということが二度三度続くならば、でも本当に信仰が廃れてしまいますね。もう一度の宣言で、一度の祈りで聞かれるようだったら、もうそれで、あ、私は聞かれるんだ、ということで高慢になってしまいます。奇跡が日常的に起こるんだと思ったら高慢になります。
恵みでいただくものなんですよ。奇跡、印、不思議というのは。ね。信仰が上ります。恵みが下ります。二つがありました。パチン。この時に、二つがあった時に起きるのが奇跡なんですよ。だから、私たちの、この、信仰が祈りを通して登っていくんですよ、登って。その登っていった時に、私たちの登っていくスピードはね、ノロノロノロノロ。これに合わせて主が来てくださったら私たちはもう大変。主の恵みはね、すごいスピードで降りてくるんですよ。だから私たち、いつもね、助かってる。ね。それで、 奇跡が起きるんですよ。信仰が昇る、ね、祈りを、ね、祈りの中に信仰を込めて、ね、祈ったのが昇る、そして恵みが降りてくる、二つがありました。奇跡が起きました。これが主のなさる技なんですよ。だから恵みが自分をね迎えに来るまで祈るでしょ。祈るのをイエスの御名になれって言って、それで一発でこれがなったらどうなるかって言ったらね、恵みを慕い求めて願うものではなくて命令するものになっちゃうね。私がなれって言ったことにあなたはしなさいっていうことになっちゃう。すごい罪を犯すようになるんですよ。だから私たちがそういう罪を犯さないように主はね、必ずへり下ったところに恵みが来るようにセッティングをしておられるんですよ。悪霊追い出し、悪霊追い出し以外はですね、神の前でへり下らなければダメですよ。悪霊に対して私たちを命令する、それ以外は私たちは神の御前にへり下って今の状況に対してのね願いを主に捧げて、そしてその登っていった信仰を主が恵みをね持って迎えてくださいますように、そして奇跡が起きて状況が変えられますように、これが主が私たちに教えてくださるこのプロセスなんです。彼女は息子が死ぬということによって抱え込んでいても、どんなに愛していても自分の手に負えない問題があるということを無理やり主のしもべがね抱え込んでいった、ね、その息子を引っ張って、ね、奪って、それで行ったゆえに手放さなければならない、祈りで手放すことでしょうということが体験できたんですよ。私たちも人生あれこれありますよ。本当にあれこれあるときに自分の中にこう抱え込んでいって、そしてもうその抱え込んだものが自分に苦労しなさいって言っている、その苦労のそのそっくりを苦労することはない。手放して、祈りによって手放して、その苦労の時間をいくらでも短縮できることはできますので、祈って手放して、その苦労する時間を短縮する、そして恵みによって迎えられる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
それでは今皆さん一人一人今いただきましたこの御言葉に、それをもとにそれぞれが主の御前に進み出て、それぞれの祈りをお捧げする時を持ちたいと思います。私たちは日ごとあなたから恵みをいただいていることを感謝いたします。本当にあなたに対してリッションを捧げ、あなたをまず第一にした一人一人に本当に日ごと奇跡的な恵みが与えられております。ただし私たちが本当にその恵みに慣れっこになってしまって、そしてあなたは物を備えてくださるお方だというレベルにとどまるとするならば、本当にこのヤモメがその息子が取られたように、本当に私たちもそのようなこともまま経験します。主よ、本当にその時にこそただあなたこそが罪の問題と死の問題、私たちの中に本当に作っている汚い汚い罪を、主よ、全てあなたのもとに持っていて、それをあなたに対処していただく、このことをこそ本当に私たちが求めるに至り、誠に主よ、あなたは生と死を超越しておられ、罪の問題をも主よ、あなたが取り扱われ、私たちを永遠へと導くお方、偉大なる素晴らしいお方であるとますます知るに至ることができた、このヤモメのように私たちもますます日ごとにあなたに会って歩み、あなたのその素晴らしさをもっともっと知っていくことができますように、どうか助けてください。エリアとヤモメ、またその息子、そのコイノニア、それがこうして飢饉の時代が終わるまでそれが続けられました。今主よ、あなたはこのここにいるコイノニアをあなたがご覧になってくださり、この一人一人の思い悩みを、また本当に罪と死の問題を互いにこの交わりの中において、祈りにおいて、また本当に互いが互いに告白し合うことによって、 解決していくものでありますように、あなたはこのコイノニアの中においてエクレシアを、本当にあなたはハゼツの門さえもそれを破ることはできないとおっしゃいました。我らともどもが本当にハゼツを打ち破っていくものでありますように、このコイノニアの中においてあなたがその素晴らしい命の祝福を満たしてくださるように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは賛美の458番を賛美した後に、献金の感謝のお祈りをいたします。感謝のお祈りをいたします。主よ、あなたを愛し、あなたに慕い求め、そして本当にそれぞれ一人一人の人生の思い、悩み、憂い、それを抱えつつも、それでも主よ、それらをあなたは解決してくださる主であると信じて御前に集っている一人一人です。どうかあなたが一人一人に天の窓を開き、それぞれの思い、悩みに、憂いにあなたが答えてくださり、あなたが希望で答え、命で答え、祝福で答えてくださるように、あなたはまさしく主よ、命の君であられるお方、死を打ち破り、悪魔サタンをへし折り、粉々に砕き、そして命へと勝利へと導いてくださる主、どうかあなたが一人一人、あなたに捧げた一人一人に豊かに報いてくださるように、主よ、本当に最後の粉、最後の油をリションしたあのヤモメのうちには、本当に命の養いが豊かにありのみならず、霊の養いも豊かにあり、そして彼女はまさにエリアを神の預言者だと知り、また神の栄光を見ました。近隣にもあなたのその栄光が行き巡りました。主よ、どうかこの一人一人にそのヤモメの幸い、エリアの幸い、豊かに満ち溢れていきますように、どうかあなたがこの時代、この本当に霊的に飢饉のような時代、また周りの人々が絶望によってバタバタ倒れているようなさなかにおいて、希望の油が尽きることなく、喜びの粉が尽きることはなく、そしてのみならず、罪と死の問題を解決してくださるイエス様の癒しなが豊かに満ち溢れて、周りをも潤し、あなたの栄光を満ち溢れさせ、また神の子としての権威が与えられていきますように、どうかよろしくお願いいたします。あなたが今日これからも1週間の成り立ち、仕事において、家庭において、学校において、またあらゆる技において、あなたが祝福を注いでくださることを信じ感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。それではご起立ください。主の祈り 557番を賛美し、その後に祝祷をいたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それで御前で祈る時をしばし持ちましょう。